ナーの皆さん、こんばんは。ふるさと京都、夢、知恵、元気、ワクワク塾の時間となりました。パーソナリティの高島佳代子です。よろしくお願いします。この番組では昨年開催しておりましたふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾という講座が あったんですけれども、その講座に、来てくださいました受講生の皆様ですとか講師の先生とかと、今後のまちづくりへのこと夢などを語り合いたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。そして、今夜もご一緒に番組を進めてくださるのは恵美かなえさんです。
皆さんこんばんは。京都女子大学4回生の恵美かなえです。今夜もお付き合いよろしくお願いします。それではこれからの時間をどうぞお楽しみください。この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りします。ゲストに玉ねぎ工房の川添智美さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
講座ではね、いろんなお話をしていただいたりとかしてたんですけども、はい、もうね、ブログも書いてらっしゃる。お仕事は、
はい、今現在はフリーでライター兼フードコーディネーターをやっております。
ね、今ブログって言いましたけど、すごい人気のブログなんですよね。
いやいや、そんな、
ぜひえみさん検索してみてください。楽しいですよ。
ぜひ見てみます。どういったことが書かれてるんですか？
まあ、日頃のつまらないことをつらつらと笑えるブログを心がけております。
京都、町屋暮らし
です、
ね。はい、見てください、ね。
もう錠箱の隅をほじくるような。
それで講座はどの講座を？
地域プロデューサー養成講座です。
はい、ですね。西村先生ですね。
はい、そうです。
見てください。どうでした？
そうですね、実際自分が今まで仕事をしている時 その直接その関わりのあることではなかったんですけれども、いずれはその自分のやっていることを生かしてなんかこう地域のことに携わっていきたいなというふうに思ってましたので、そのなんかものそもそもその根本的なものの考え方とか、それからその筋道っていうんですか、進め方を整理していくのには大変役だったなというふうに思いました。
すでにいろいろご活躍されている方がたくさん来てくださってたんですけども、ね、川添さんもね、こうやってもうライターとして活躍されているし、いろんな、はい、食フードの場面ではね、コンサルというかこう企画からね立ち上げたりとかされていますよね。そういう中で、なぜここの講座に行こうと思われたのは、なんかきっかけとかあります？
一応その地元 その食材とか、そういうもの、京野菜とかはじめそういうものに興味ありますし、それから町おこしみたいなことにも興味ありましたので、自分ができることを生かしてそういうことになんか協力させてもらえないかなっていうふうに思ったのがきっかけなんですけれども、
ね、
はい。
それではそのさっきおっしゃったみたいにきちんとこう整理順序だって、もう一度見直すという意味でも、
そうですね。だからいざ実際にそういうなんかプランがね持ち上がったとしても、それをどのように進めていけばいいのかっていうことに関しても全く素人ですので、その進め方とかそのプロセスどういうふうに踏んでいったらいいかっていうことをなんか整理して物事を考えられるようになるっていうのはすごい収穫だったんじゃないかなと思いますけれども、
えみさんね、今、玉ねぎ工房のって、ね、ご案内してくださったでしょ。
はい、
玉ねぎ工房ってなんか不思議なネーミングだと思います。
どういった意味があるんですか？
よく聞かれるんですけれども、そういう風な、なんでですかっていう風に興味を持ってもらえるっていうのがまず第一です。一応イメージとしては向いても向いてもネタが尽きないというところから玉ねぎなんですけれども、でも本当はたまにこうやって向いたら泣きますよみたいな。
でもなんかさすがこうねあのフードあのコーディネーターとか そ, う、ね、そういうお仕事をされているだけに、
もともとなんかライター始めてて、でフードの仕事をやりだしたの途中からなんですけども、まあフードの仕事をやりだしてからは玉ねぎコーポっていう名屋号はいいんじゃないかなとか、
ね、そう、ですよ、勝手にでもね食材としてねありますしね、身近に、はい、あるし、
そうなんです、どんな料理にも使えますしね、うん、
あのそういうちょっとインパクトもあるしという、はい、
そうですね、個性的であ
の
具体的にどういった活動されてらっしゃるんですか。
そうですね、普段そのライターとしてはあの企業さんとか、それからの新聞社さんとか の, あの広報物を作ったりとか、はい、広告の文章を書いたりとかしてます。でフードコーディネートはあのスーパーとかあのそう食品関連の会社 の, その食材の食べ方の提案したりとか、うん、それからその季節的なプロモーション の, あの企画とかを考えたり してます。
でしたら活躍の場は多岐にわたるんですね。
そうですね、数はないですが幅は広いですね、確かに、
食ってすごく大事なことだから、それを ねいつもこう考えながらやるっていいですよね、いい仕事だなと。
そうですね、なんかもう身についてしょうがないんですけどね
私もね時々ねあの記事書いたりすることがあって取材とか行くことあるんですよ、それ3件まとめてこう行ったりとかした時にはちょっともうどうしようって
食べきれないですね、持たれるでしょう
もう3件目あたりだったらちょっとカメラマンの屈強なカメラマンにちょっとたくさん食べてとか言ったりして
本当ね、美味しいものがもうお腹いっぱいで食べられないの、ほんまになんか残念ですよね。
今度改めていこうとかね。
そうそうそう。
でも、そう言いながらやっぱりいい楽しい仕事ですね。いち早く情報も。
そうでしょうね。
やっぱり京野菜とか京の料理などを取り入れたプロデュースなどもされてらっしゃるんですか。
いや、そういうことは今のところはちょっとなんかどういうわけか食関連のお仕事っていうのは大阪方面の仕事なのでだからあのいずれはまあ京野菜のお仕事とかもねやらせていただきたいなっていうふうに思ってるんですけども、
京の町や文化なども取り入れて、
ね、そうですね、そういうねあのブログもね書いてる、今その町づくりに絡めたことを考えていこうっていう思いもあってってねおっしゃってましたから、
まあ、今現在あの京町は風の会って言いまして、その町屋に住んであのなおかつ仕事をしている人の集まりっていうのには参加してるんですけれども、まあ今町屋って言いましてもね、なんかちょっとね観光で本当にもう表側の面だけクローズアップされているような状態ですけども、まあ、実際生活者として見た町屋っていうのはどんなものなのかっていうものを、まあいろいろ考えてるわけなんですが、
そこに根ざさないとねやっぱり、
そうですね、
飾りみたいになってはいけませんもんね、
だからほんまに見た目町屋なんですけど、中入ったらもうむちゃむちゃ改装してあるような店とかも多いですからね、まあそうじゃなくて実際暮らすっていう面からちょっと町屋のこともいろいろ考えていきたいなっていうふうに思ってますし、
そうですね、無理して暮らしてても長く続かないですよね快適な住環境 で、
そうですね、
なおかつ町屋を維持できたら一番いいですよ ね、
なんかやっぱりライフスタイルにあるあの合うようにある程度は改装もするのは私的には構わないと思ってるんですけども、だけどもまあその商業的なそのね感覚だけでもむちゃくちゃ改装してしまうのはどうかっていうふうに思ってますし、そのまあやっぱり兼ね合いみたいなものが、
その元々の文化的な意味というか、そこにどうしてこういうあのものがあるのかっていうところをこう捉えておくと、あの改装するにしても無茶な改装じゃないことになるんですよね。
そうですね、でもやっぱり実際その構造とか考えるとようできてるなっていうのは分かりますね、
ではここでちょっと一曲挟んで、今後の、まあ、今後今もやってらっしゃるちょっとね情報がありますので、
今日のゲストは玉ねぎ工房の川添智美さんです。後半もお願いします。
よろしくお願いします。
今ねちょっと情報って言ったんですけれども、あの本をね出された話も、
聞かせていただきたいと思います。去年の秋に、楽中犬道楽という、まあ、あの私が実際、まあ、随分前の話なんですけども、あの15年前に初めて犬を飼いまして、で、まあ、今日のせせこましい街中で犬を飼うっていうのはどういうことなのかっていうことをちょっとまとめた本なんですけれども、
なんかさっきのお話の続きじゃないですけども、生活者としての町家暮らしみたいなことが、ね、入ってるかもしれないし、それで犬とねましてこう一緒にこう暮らすという。
そうですね、あの飼いたった時はまだ町家に住んでなかったんで、あのあれやったんですけど、まあ、町中に住んでたことは事実なんで、はい、それでまあ2頭の雑種の犬を
もらう。どれくらいの大きさなんですか？
23キロぐらい、まあ大型の小さい目っていう感じですね。
2匹も、
はい、ちょうどあの1頭は京都市の動物相談所からもらってきまして、もう1頭は15年前のその関東大震災、あの関東じゃないか、阪神淡路すいません行くってやねんって言って阪神淡路大震災の時に被災犬としてあの出てたのをもらってきたんですけど、はい、
それは町家の中で飼ってらっしゃるんですか？外で、
その、はい、今の町家に住む前にまた別のところに住んでたんですけども、うんうん、その時に飼ってたんですよ、はい、でまあ町家に引っ越してきたのはもう、6年7年前ですね、はい、うん、でまあそれからもあの犬は中で飼ってましたけれども、うん、はい、うん、
なんかあの人間の目線だけじゃないこうなんか目線っていうものも感じながらというかね
そうですか
あのやっぱりこうちょっとあの暮らしをゆっくり楽しむ感じがありますね。
あ、本ですか、うん、そう、ありがとうございます、うん、いやまああれは結構でも笑っていただけたらとか思ってたんですけど
日々のねなんかこう生活感がこうすごく溢れてて楽しい。あの京都っていうなんか、かしこまった京都じゃない京都を感じられる感じ、ね、
だから自分がその本書く時でもブログを書く時でもなんかちょっと澄ました京都じゃなくて本当になんか常の京都の暮らしみたいなものを大事にしていきたいなっていうふうに思ってますので、だからまあアマチュアのに住んでるっていうのもなんかこう観光的な面ではなくて生活者としての町家暮らしみたいなものをちょっと大事にしたいなっていうふうに思ってますんで。
え、ずっともう京都の方なんですか？
はい、そうです。生まれたのは北区ですけれども、うん、まあだいぶ前から中京区住まいです、
はい、その言い方もなんか京都の人っぽいですねやっぱり
でも何年前からっていうと年バレちゃうね
でなんかそのまたちょっと密かにとかいうなんかこう次なるステージみたいなのを考えていらっしゃるんですか？
いや、まあ、あの当面は現状維持であの餓死しない程度に頑張っていきたいなと
あの、うん、本にもね、はい、登場されているご主人が、
はい、
すごくあの玉ねぎ工房のあの別の漢字の玉ねぎ工房っていうのをやってらっしゃる、
は
い、
あの和柄のアロハやをやってまして、最近は新たにあの老犬介護グッズみたいなものを作って、はい、売っております
なんか全部お仕事も暮らしもなんかつながってる感じしますね。
そうですね、やっぱり暮らしの中でいろいろなものを発見してでそれを仕事につなげてらっしゃる、
うん、そうですね、なんか
仕事で見つけたものがまた生活に戻ってくるといった10感じが、そうですね、はい、しました。
だからなんか全部ひっくるめてなんか生きてることみたいな。
そうですよね、すごく理想的な仕事のあり方、生活のあり方ですよね。
そうかもしれないですね、うん、あんまりだからその仕事とプライベートみたいな、ね、あの分け目がないっていうか、まあ、仕事も家でやってますしね、
うん、そこはあの、お仕事のその玉ねぎ工房、漢字の方の、はい、玉ねぎ工房っていうのは店舗みたいな形。
だからその町屋の一角っていうか一部屋がちょっとそのあのギャラリースペースみたいになってまして、
それはどこにあるの？
あの中京区の、はい、三条の大宮からちょっと西行ったところ辺ですけども、うん、南下がったところですけど、今ちょうどあの龍馬さんゆかりの神社として有名な竹の部稲荷神社のすぐ北側なんですが、うん、はい、
すごいいいところですね。
もうそうですね、街中ですけれどもちょっと西に外れるとものすごく静かですね、うん、
三条通りっていうのがすごく面白くってずっとなんか山下のからずっとね、
そうですね、最近商店街としてね、うん、
あの嵐山の方までね、ずっとね、嵐山というかね、相模の方までつながっていって 行く三条通りがねすごいこう面白くなっていってるかなと。
そうですね。でうちの近くの三条会商店街っていうのはアーケードの京都で一番長いアーケードの商店街なんですけどね。
元気な、面白くなってますね。そこ
そうですね。最近やっぱりなんかいろいろ新しいお店が増えて、でちょっとねあの紹介されたりとかして、観光客の方もたくさんお見えになるみたいですしね。
二条駅の近くに、大学もねできたというのもあるし、その商店街面白いですよ。若い人が歩いてもなんかすごくね、新鮮だと思うんですよ。ある意味こうレトロなものがいっぱいあるのが新鮮だし、だけど若い人のお店もいっぱいあってね、若い人もたくさん歩いてありますね。そこ、
こうなんかひなびいたら物屋さんとかお布団屋さんとかがあるかと思ったら
いいですね。
なんかイタリアンなカフェとかそれかケーキ屋さんあったりとかして、
やっぱり地方ですとそういったものがなくなってきつつあるの で、
そうです、ね、
私は地方から京都に来たんですけど、京都ではまだまだ商店街が残ってたことが本当に嬉しかったんです。
そうですね、
はい。
結構京都府さんとかね、商店街の、存続に力入れてらっしゃいますからね、でも本当にやっぱり対面して物が買えるとか、それからそのお金払うだけ違ってちょっと今日これ何が美味しいみたいな感じでね、言葉を返しながら買えるっていうのが商店街のいいところだと思いますし、
そうですよね、やっぱり地域と商業と人のつながりと、
そうですね、
全部つながってるってことはすごく素敵なことですよね。
そうですね、はい。
私も一番今ねおすすめしてますよ、商店街遊べるよって、エミさんも一回行ってみて
みます。
やっぱり商店街って面白いですもんね。
そういうところでお住まいしながらっていうのがなんかね、
近くにあって
お仕事もしながら、でまた京都を面白くしていこうっていうのをいろいろちょっとね画策しつつ、
これからはぜひそういうことに、やっていきたいなっていうふうに思ってますが、
ぜひよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
でも講座でね、こうやって私たち3人も講座で出会ったわけですし、なんか一緒に講座チームで
勉強しましょうか。
本当ですね、他にもたくさんね、ボランティアの、ことやってらっしゃる方もいらっしゃったし、なんかみんなでこう ね一つ新しいことやっていけばいいですよね。
やりたいなと思いますね。
やりたい、
待って提案して
考えてきます。
いや何でもね、さっと思いつきって大事でしたもんね。第一歩が思いつきっていう講座の中で最初にね、
なんか生徒さんのねお話聞いてても、そういうイベントあるんやとか、そういう考え方あるんやとかいうのすごいね、勉強になりましたしね、そういう交流っていうのも本当にね、いい得がたいっていうか、
私もまたいっぱいなんかいろんな人とね出会えたのももう財産かなと思ってます。
そうですね、
と言ってる間に時間が迫ってきました。今日はもう本当にね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今日のゲストは、玉ねぎ工房の川添智美さんでした。
この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りしました。
おやすみなさい。